今朝は変わる世にあって変わらないものと題して、小金井福牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はイザヤ書です。イザヤ書40章1節から8節までです。旧約聖書1089ページです。イザヤ書40章1節から8節までです。ではお読みいたします。慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。
皆さん、おはようございます。先週から日曜日から打って変わってですね、今週後半一気に涼しくなって、ちょっとこんなに急に思うんですけれども、今年の夏は暑くてですね、また長かったからこそ、またこの寒さが急に来ることで体調崩される方もいらっしゃるかもしれません。気をつけていきたいですけれども、暑さが長かった、その暑さのあまり、今年は蚊もあまり出なかったというふうに聞きました。少なかったと、そうかなと思うんですけれども、例年よりも蚊が孵化しなくてですね、涼しくなりかけた2週間ほど前から随分蚊が出始めたと。いや、蚊も暑さに弱いんだなと思いながら、その話聞いていたんですが、またセミも同じくですね、今年は少なかったというんですね。私、教会に来る間に公園があるんですが、公園の木でもう割れんばかりに毎年セミが鳴くんです、夏。今年も同じように鳴いていたように感じたんですが、セミが今年は少なかったよということを聞きました。やっぱり暑さのあまり孵化できなかったというんですね。チャンスを逃したセミは来年の夏、無事に地上で産声を上げることができるのかなというふうにも思ったんですけれども、これはある生物界の話です。カゲロウトンボ、皆さんカゲロウトンボをご存知でしょうか？カゲロウトンボが夏にセミと出会って友達になりました。楽しく遊んだんです、一日。セミくん、君と友達になれてよかったよ。今日一日とっても楽しかった。セミも言うんですね。いや、カゲロウくん、僕も君と友達になれて、いつもセミと遊んでるけど、今日はね、君と一日遊んで楽しかったよ。もう夕方だから帰らなきゃいけないけど、今日とっても楽しかったから、また明日一緒に遊ぼうね、とセミが言うんですね。 すると、カゲロウは、明日って何？と聞いたんです。まあ、ご存知のように、カゲロウトンボは、朝生まれて、夕方には死んでしまう生き物ですから、明日という世界を知ることがないんですね。カゲロウトンボは、明日がわからなかった。一日の命ですから、当然なんですが。まあ、セミは、そんなカゲロウと別れて、今度は、スズメと友達になりました。翌日。いや、昨日のカゲロウトンボくんはなんか、明日がわからなかったから、今日はスズメくんと遊ぼうと言って、スズメと一緒に、そこのセミは遊んだんですね。一日、楽しく遊び、また楽しかったので、また明日ねと言って、一週間、一緒にこのセミは、スズメと楽しく遊びました。スズメさん、この夏とっても楽しかった。ありがとう。スズメも言うんですね。セミくん、僕も君と友達になれて楽しかったよ。なんか、聞くところによるとセミは夏しかいないっていうから、じゃあまた来年の夏君と会えるかなと。楽しかったからまた来年の夏、遊ぼうね、とスズメが言いますと、セミは、来年って何？と聞いたんです。セミは、長い間、7年でしょうか、地下にいて、地上に出てからは1週間の命です。来年という世界が、セミには、わからなかったんです。まあ、同じようにですね、私たちは、明日という、昨日、今日、明日という世界はわかります。また来年、5年後、10年後ということも、どういうことか、季節が巡って、また同じ季節が巡ってやってくるということを、私たちはその時間のことを知っていますが、あの世、この地上での命が終わった次の時間、あの世については、私たちは、知ることがないんです。聖書はこの世界を永遠の世界、永遠と言っています。この永遠という世界については、カゲロウトンボが明日をわからなかったように、またセミが来年という世界がわからなかったように、それが一体どういうものであるのかということを私たちは実体を持ってですね、後に来るよということについては、わからないものです。わからないです。これは次元が違うというにも表現できると思います。次元が違う。神様と私たちの次元が違うので、私たちはこの永遠という世界を知ることができません。私たちが神様という方との関係が生まれてですね、やりとりが始まる。まあ、神様ってやり取りするような方なんですかと、まあ、一般的には考えると思います。神様っていうのは一方的にこう拝んで、こちらからの発信だけで、向こうから何か来る、語りかけがあったり、またこちらからそれに対して応答があるという、このやり取りがある神様なんですかと、この世では一般的に思うかもしれませんが、私たちの信じている神様は、私たちが発信すると、それに対して応答を持って答えてくださり、またその応答によって私たちが応答し返すという、この関係が生み出されていく。そういう中に私たちは神様との関係をいただいています。この神様とのやりとりが始まっていくときに、今まで永遠という時間の概念ですね。ずーっと続くっていうことが永遠でしょうという、平面でしか考えられない私たちの永遠という概念を打ち破って、神様は永遠とはこういうことだよというふうに、聖書を通してこの永遠の世界について、いろんなところで、語ってくださっています。まあ、詩篇の90篇、一節にこのような言葉があるんですね。山々が生まれる前から、あなたが地と世界を生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまで、あなたは神ですと。とこしえからとこしえまで、あなたは神ですと。この詩篇の作者はこのように歌いました。永遠というのは、私たちとは次元の異なる神様の 時間の中、時間の概念の中に存在します。私たちは聖書の言葉を通してこの永遠という世界を垣間見させていただいているんです。まあ、先週は敬老礼拝で、たくさんの方が集まられました。愛賛会もですね、歌があり、またプレゼンターのジョイキッズのお友達がですね、25名ほどの方々にでしょうか、プレゼントを配り、そしてもう入りきれないぐらいの人があそこに集まってですね、一緒に食事をとりました。まあ、食事係の人は120名の食事を作られたと言っていましたが、もう足りなかったと言っていました。本当にいっぱいの人が集まって一緒に食事をとったんですけれども、まあ、大家族のように感じました。まあ、年代を見るとですね、先週の週報には1910年代鴨千恵子さんが一番の高齢であられましたけれども、1910年代の方から今年2010年に生まれた赤ちゃんまで、その場に一緒にいたんですね。まあ、見事100歳の幅を持った何世代にもわたる人たちが一緒に同じ食事をとって同じ時間を過ごす、感慨深かったですね。まあ、このようにして信仰のバトンというものが受け継がれてですね、一人で終わらない、一人の家族の一人が救われたらみんな家族が救われ、家族で終わらない、子や孫や代々にわたって広げられてきたんだなということを食事をしながらですね、思いました。まあ、この夏、私は帰省、神奈川に、実家に休みをもらって帰ったときに、いろんな話からですね、両親といろいろ話をしていたときに、まあ、父がですね、本棚から家系図を持ってきてくれたんです。まあ、家系図と、まあ、その経緯が本になっているものが何冊かあったんですけれども、まあ、それを見せてくれて、こうだよ、こうだよといろいろ説明してくれたんです。日頃聞いている名前もありましたけれども、初めて見る、この人はこういう人だったんだねと、まあ、私の先祖ですけれども、それを改めて、見ながら話をしてくれました。まあ、父方は比較的クリスチャンが多かったんですね。父方の祖父祖母は若い頃から聖書に親しむ環境にありました。まあ、2代3代4代とこう家系図を遡っていくと、何人ものクリスチャンの人がおられて、その時代時代に生きた人たちの凝縮された人生が、その家系図に名前が載ってるだけなんですけれども、何か語りかけてくるような印象でした。先祖の人たちがあって、今この人があって、この人があって、この人があって、今自分がいるんだなということを思うとですね、会ったことはない人たちですけれども、この時代にこの人がいて今自分がいるんだなというふうに思うと不思議な感じがしたんです。まあ、一口で4代、5代と言うけれども、まあ、その広がりは膨大でした。名前が覚えきれないんです。この人はこういうことしたよ。さっきのあの人は誰だっけ？ともう振り返りながらですね、名前が覚えられないぐらい膨大な数でした。まあ、身近に、自分が身近に感じて描けるのはせいぜい3代、また4代目ぐらいでした。それ以降はですね、もう血はつながってこう流れてきているんでしょうけれども、まあちょっとこう、もう少し距離のある、まあ4代ぐらいまでが、自分の身近に感じられる限界だなというふうにも思ったんです。またですね、それを見ながら、日頃、点でしか自分の歩みを、人生を見ることがない視点。自分がいついつ生まれて、いついつまで今来ている。そういう自分の歩みを振り返るという点でしか見ることがなかった自分の歩みというものですね。この線で見る。代々のこの線で見るという、その目線、視点が、改めてね、新鮮に感じました。自分一人ではない、この繋がってきたゆえに、それがあるんだな。ここにおられる誰もがそういう中に今命をいただいているんだということを本当に思うんですが、けれどもですね、神様の視点からこれを見るならば、 本当にそれはごくごくわずかな小さなものでしかないんだろうと思うんです。私を愛する者には仙台にまで恵みを施すと神様は言われたんですね。私を愛する者には仙台にまで恵みを施す。仙台です。もう気が遠くなりますけれども、神様を愛する者はその仙台に至るまで恵みを施すよと、すごい言葉だなと思うんですが、神様はモーセの契約でこのように語られました。自分の頭が神の永遠ということには追いついていかないほど、この奥行きの広さを感じます。まあ、今朝このイザヤ書を開きましたけれども、これは今から2700年ほども前に書かれたものです。2700年、この言葉が今の時代21世紀を生きる私たちにも神の言葉として届けられているということを改めて思うときにですね、この壮大な神様の手の中に点でしかない自分が、このラインの中に置かれて、この神の言葉を預かるものとされてるんだなということを考えるときに、非常にこの言葉が厳かで重みのある、そして大きな力を持ったものであるように、受け取れるんです。不変な力強さをここから感じます。この40章の後半部分にはこのようにありました。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹が吹くと草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。季節が過ぎれば草は枯れるし花はしぼみます。今年の夏暑かったのでね、私の部屋は3階で、西側で、まあ、一番上なのでとても暑いんですね。夏屋根が焼ける、西側から日が当たる。で上に部屋に置いといた緑の木が全部葉っぱが落ちてしまったんです。まあ、またまたそのようにして草木をダメにしてしまったので、芽吹くのをまた待ってるんですけれども、少しまた芽が芽吹いてきたんですが、やがて草は枯れるし花はしぼみます。それが自然の摂理です。過ぎゆくもの、移り変わるものがあるけれど、けれども永遠に残るものが、決して変わらないものがあるんだと、この言葉は言っています。それが何であるかを神様は聖書の言葉を通して私たちに示してくださっています。これを今朝一緒に見てまいりたいと思います。私たちは滅び去らない、私たちにはですね、滅び去らない神の言葉が与えられているということです。滅び去らない言葉が私たちに与えられている。その第一番目は、人は、絶対的な存在を求めているということです。人は絶対的な存在を求めています。会社を経営している方や、大きな責任を負ってリーダーシップを取るような立場に置かれた人たちが、結構こう、迷信であるとか占いであるとか、そういうのを頼みにしているということを聞いたことがあるんです。まあ、占いというのも様々あるようですが、占いのその占い師の言葉をまあ拠り所にするのなどそうです。まあ、今朝早朝礼拝終わっていろいろ話していた時ですね、会社の話になったんですね。早朝礼拝男性が多いんですが、でまあ、工事現場を預かるその職場というのは、大体このお神酒というんですかね、それを、まあ、現場でするそうです。まあ、建前するときにもこうしたりしますけれども、 で、あるその所長がそれをしなかったときに、そこの場所がですね、トラブル続きだったという話を聞きました。で、言われたそうです。あれはお見聞きしなかったからだと。でもよくよく考えれば、工事の手順を詰めれば、その結果、原因は究明できたはずなのに、まあ、そんなことをみんなで話していたんですが、まあ、占い、またそのような何かものに頼る、それを拠り所とする、やはりこれは究極的に誰もが持ってるねという話をしていました。まあ、自分の采配で従業員やその家族に影響を与えてしまう。責任重大な立場で大事なことを決断していかなければならないとき、心がぐらついて確信が持てないときなどは、誰もが絶対に大丈夫と保証してくれる言葉だったり存在を求めているというんですね。まあ、そのような立場の人ばかりではなく、最近は本当に占いが流行っているのは、テレビつけても結構ニュースの後に占いをしていたりするんですが、風水であるとか、いろんな人がそのメディアに出てしています。まあ、人生をこう占い頼みにしてですね、自分で悩み、考え、責任を取って行動し、決断するということを何か放棄しているのかなと感じるときもあります。が、その裏側には革新的に何かこれだと頼れるものが欲しいんだ、絶対的な存在から大丈夫と言われたいと思うほどに、私たちの生活は不安で満ちているんだなということも教えられるんです。それだけ恐れがある、不安がある、だから絶対的なものに大丈夫と言ってほしい、ズバリこうだと語ってもらって、それをこう大事にしながら握りながら安心しておりたいという欲求が誰にでもあるんです。けれどもここで確かめなければならないのは、このズバリ言ってくれる相手がどういう対象であるか、どういう方であるかということです。まあ、イエス様を信じて御言葉を土台にし、またこの礼拝に集っておられる皆さんは、皆さんにとってこのイエス様が絶対的な存在になっておられるでしょうか。このお方といれば大丈夫、そう確信を持って言うことができるでしょうか。旧約聖書のこのイザヤの少し前には、伝道者の書というところがあります。この伝道者の書を書いた人は、豊富な人生経験の中から、神様から離れたところにある人の存在は虚しくて満たされることがないことを語っているんです。一番最初にこういう言葉が出てくるんですね。空の空、これは空っぽということです。空の空、すべては空、日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうという言葉で始まるんです。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦も喜んだ。しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはないと。2章の10節10節にこのように言ってるんですね。豊かな人生経験の中で神様から離れたところにある時の存在は全てが虚しいと。人というのは移り変わりがあって儚い存在です。まあ、歌方ということもできるでしょうか。老くして功績を残してもいつかは消えていく泡のようなもの。また 当てにならない存在でもあります。どんなに立派に歩んできた人でも、神様という変わらない軸がない限り、自分を変わらず保つということはできません。私は大丈夫と言っていてもですね、神様の鏡に照らされて自分を見るときに、ああ、こんなに自分は軌道を逸していたんだなということに、そこに行かなければわからないようなものです。絶対的な不動な変わらないこの神様の軸のもとに私たちは置かれなければ、それがどれほどずれているかということを気がつかないものです。私は高校の授業の中で古典で読まれた一つの句がずっと心の中に残っているんです。それは松尾芭蕉のこの奥の細道、松尾芭蕉が奥の細道の旅の途中に奥州平泉、今の岩手県で読んだ有名な歌でした。それは夏草やつわものどもが夢の後という歌です。夏草や、ちょうど今頃の季節だったんでしょうか、夏が終わってこう秋風がそよぐような、夏草やつわものどもが夢の後、旅の途中立ち寄ったその平泉で、芭蕉はこの地を見てですね、風にそよぐ草木や静まった景色を見て歌ったんです。かつてこの芭蕉は義経や藤原一族が、その強者たちがですね、巧妙や栄華の野望を抱いて奮戦した、戦った場所だったけれども、時代は過ぎ、時は流れ、その姿は跡形もなく、今はこの場所は平和に草が茂り、それが風にそよいでいる。人の営み、自分、時代の移り変わりを象徴しているような歌だなぁと、印象深く残っています。時が経って跡形がなくなる、移り変わっていく。それはまるで、草は枯れ、花はしぼむ、そのようなものに似ています。人の営みはそのようなもので、そこには永遠という世界がないという。私たちに永遠という世界が初めて開かれたのは、このイエス様がこの地にお生まれになってからです。イエス様はこの地に来られて永遠の扉を私たちに開いてくださいました。イエス様はこう言われたんですね。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。この時代は終わり、この天地は滅びても、私の言葉は決して滅びることがありません。神の言葉は永遠に立つんだと。またイザヤ書の55章11節に、書かれています。皆さんでアウトラインも書いてありますから、一緒にお読みしたいと思いますけれども、このイザヤの55の11を一緒にお読みしましょう。はい。私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就させる。神様の口から出た言葉は虚しく神様のもとに帰ることはない。必ずその言葉の望んだことを成し遂げて、言い送ったことを成功させるんだと言っています。神様の言葉は変わらない。時代が変わっても、状況が変わっても、都合が良かろうと悪かろうと、私たちが困難であろうと、また喜びの中であろうと、逆境であったり、悩みを抱えていたり、どんな状況であっても、不動に立つ絶対的な存在なんです。ズバリ言われるその言葉、それが神様の私たちを愛して、私たちの将来を知っておられ、また私たちに良いものを与えたい、千代の祝福を与えたいと願っておられる神様が くださる、その言葉は私たちの状況に関わらずですね、私たちを生かすための言葉なんです。そしてそれは絶対的な存在であり、私たちがこれにより頼んでいくときに何よりも確実な歩みを持っていくことができます。第2番目は、変わらない神の言葉の中に生きるということです。神様の言葉は滅び去らない絶対的な存在でありますが、その神の言葉の中に生きるということはどういうことなんだろうか。抽象的な表現ですが、皆さんそれを生活の中で、体験されているでしょうか。神の言葉の中に生きる。神の言葉は書いて終わるんじゃない、読んで終わるんじゃない、聞いて終わるんじゃない、私たちの生活の中に起こされて初めて生きて働く力なんです。草分かれ花はしぼむというのは人の在り方を表しています。一方で神の言葉は永遠に立つというのは、神様の言葉は時代が変わっても風化することなく永遠に立ち続けるのだと言ってるんですね。まあ、永遠に立ち続けるということをよくよく考えるとですね、状況や時代が変わってもずっと変わらずに、残っている、立ち続ける、変わらないというのは、見方を変えれば、表現を変えれば、それは真理であるからということができると思うんです。真理であるから変わらない、真理であるから風化しない、真理だからずっとそれがそこにある。真理というのはコロコロ変わったりしないんですね。多数決で変わったりしない、国の情勢で変わったりしない、真理というのはどういう状況でも変わることがない。まあ、この預言書を書いたイザヤ、預言書、神様の言葉を預かって伝える働きをしたイザヤですが、このイザヤは民の心が神様から離れて、国が腐敗して混乱の中にあって、もうすぐ他の国によって滅亡させられる寸前の時代に神様によって建てられた器でした。民はイザヤに託されたメッセージを聞けば聞くほど心を固くなにしていきました。神様から背を向けて耳を塞ぎました。39章まで読むと厳しいメッセージが続くんです。民はますます心を固くなにしているけれども、39章の終わり、当時の強国であったバビロンへの捕囚がなされるよということが明確に語られた後、これが39章の6節に出てきます。ヒゼキヤという王に向かってイザヤが語っていますが、39章の6節、こうあります。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られると日が来ている。何一つ残されないと主は仰せられます。もうあなた方はバビロンへ捕らえられていく、それが明確に語られた。そしてその後、神様はイザヤに向かって今度は慰めのメッセージを伝えるように命じられました。それがこの40章1節から始まっています。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる、このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の口が語られたからだ。 捕らえられるけれども、もう一度この地に帰ってくる。捕らわれるけれども、やがてその先にメシアが生まれ、その罪の捕らわれから解放される。このもっと先を見た予言の言葉でした。3節、荒野に呼ばれる者の声がする、主の道を整えようとは、どっかで聞いた言葉だなと思われたのではないかと思います。新約の時代、悔い改めよ、神の国は近づいたと、イエス様が来られることを知らせ、ヨルダン川の水でバプテスマを施した、バプテスマのヨハネについての予言です。荒野で叫ぶ者の声、バプテスマのヨハネは荒野で叫んだんです。悔い改めよ、神の国が近づいた。このことがですね、すでにイザヤの時代に語られていました。遡って700年も前です。ここで語られている荒野というのは、人間の惨めな状態を示すための比喩でもあります。荒野というのは、水のないところ、痩せた土地、道のないところ、人の住まないところです。誰も近寄らない、人がいないようなところです。自分はその生活を荒野で過ごしているようだなと感じている方もいらっしゃるかもしれません。まるで自分の生活を指しているようだ。荒野を住まいとするような現代を生きる私たちに向かって、人生を歩んでいる私たちに向かって、このイザヤの時代からの言葉が今を生きる私たちに届いている、届けられているんです。神様のからの言葉が響いています。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。このようにして、主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。主の栄光が現れて、すべてのものがこれを見る。語ったイザヤ自身は、この言葉とは程遠い現状にありました。この言葉の実現は、イザヤの時代では考えられないことでした。けれど、将来、すべての人がこれを見る日が来るんだ、ということを、イザヤはこの時点で確信し、肉眼には映っていませんでしたが、信仰の目、霊の目を持って、すべての人がこの栄光を見る日が来るんだということを確信して、もうそれをすでにこの時代に見ていたんです。イザヤによって語られた言葉は風化することがなく、700年以上も経ってイエス様が来られた新約の時代に確かに実現していきます。700年って一言で言いますけども、長いです。今2010年ですが、700年遡ると、日本はまだ鎌倉時代の終わり頃。あの鎌倉時代の終わり頃に語られた言葉がですね、今2010年を生きる、この車に乗って、IT 産業が広がってですね、みんながネットをする、このような文明の中に住んでいる私たち、鎌倉時代の言葉が実現する、それと同じようなこと。それぐらいの時間の遡った開きがある中に、その言葉は風化することなく実現していったんです。同じようにですね、この聖書の言葉は私たちに与えられています。それも毎日です。毎日、1週間に1回、1ヶ月に1回、肝心な時に1回ではなくて、毎日この言葉は私たちに与えられています。そして、この御言葉が私たちの明日を、まだ見ていない明日を作っていっているんです。それをどう生きるかというのは、私たちの信仰に委ねられています。それをどう生きるか、自由なんです。それは私たちに委ねられています。 神様の言葉の中で生きる、主と共に歩む人生の醍醐味を私は味わいたいなと、いつもそこを渇望するんです。求めるんですね。神様と一緒に歩む歩みをもっともっと味わいたい。その素晴らしさをもっともっと知りたい。まあ、かろうじて天国に行ければいいやと。そうではないんです。この地上で神様がどんなに素晴らしい方であるかをもっと知りたい。それにはですね、御言葉を深く掘り下げて、読み取っていく力が養われるという必要があります。万民祭司ルターが宗教改革して以来ですね、グーテンベルクの印刷術が広がって、今すべての人が、言語にも訳されていない言語もありますが、私たちは簡単に聖書を手に取ることができます。この言葉、聖書の言葉、これを読み取っていく、聞き取っていくという力が養われる。待ってたら養われるわけではないんですね。取り組んでいかなければならない。文脈から読むことはとても大切です。まあ、イエス様が話されている中でそれだけをポッと抜き出したら何を言ってるかわからない。そうではなくて、イエス様が誰にいつどのような状況でこの言葉を語っているんだろうか、その文脈から読むときに、背景を意識して読むときに、おのずと浮き彫りにされてくるメッセージがあります。と同時に、このメッセージが今の自分にとってどう語られているのかというのを、聖霊様、助け主なる聖霊様のガイドをいただきながら聞き取っていくんです。私は聖書を開いて読むときにですね、神様が今日私に何か語ってくださることがある、今の私の状況は私は把握できていないから、聖霊様どうぞ助けてください、私に分かるように教えてくださいといつも祈ります。照らしてください、あなたの光で照らしてください、そして分かるように教えてくださいと祈ります。神様を信じる者として変わらない神の言葉の中に生きるということはどういうことなのか、その言葉を握り続けて歩むということはどういうことなのかというのを体得していきたいんですね。そしてその経験を踏まえて踏まえて踏んでいくときに、揺るがない強い、クリスチャンに、なっていきます。主と共に歩む人生の醍醐味を味わうその第2番目は、語られたことを実現される方である、神様はこういう方であるということを信じて信頼して待ち望むということです。これは実践を伴います。なかなか待てない時代ですが、待ち望むという実践を伴います。不安があり焦りの日々が続いても、やっぱり自分でやった方が楽だからもうこれ諦めようと言ってやめたと言ってですね、投げ出すんではなくて、信じ続ける、信頼続ける、この言葉確かに握り続ける、待ち望む。皆さんはアブラハムを覚えていらっしゃると思いますが、アブラハムは年を取って、もう子供を持つ望みがなくなった時に、妻であるサラとの間に子供が与えられるという約束を神様からいただきます。一人もいなかったんです、子供が。長い間自分の子ではなく、この継承者のことを考えていたときに、いずれこの自分の財産を誰に渡していくのかな、私には家督を継ぐ子供がいないと、そしてもう自分も子供を宿す、持つ年齢も過ぎている、その時に神様はアブラハムを外に連れ出して夜空に輝く満天の星を見せて、言うんですね。さあ手を見上げてごらん、あなたの子孫はこのようになるよと。アブラハムは天を見上げてその満天の星を見て、私の子孫はこのようになるのかと、この言葉を信じたというんです。彼が見ていた、アブラハムが見ていたのは満天の星でした。そしてそこにある神様の言葉だったんです。彼は主を信じた。神様は必ずそのようにしてくださる、 神様の言葉は実現する。主はそれを彼の義と認められたと書いています。まあ、現実的に見たらそんなことがあるだろうかと思われるけれども、その言葉を自分に語っておられる方は絶対的な権威を持っておられる神様だ。だからお言葉通りになるはずだと信じるというのは、そういうことです。単純なことです。信じるというのはその通りですという。でもこうじゃないですか、でもこうこうこうじゃないですか、でもがつかないんですね。そうです、その通りです。けれども、まあ、アブラハムはそう言われてですね、じゃあ来年にでも生まれるのかなと期待したかもしれません。来なかった。再来年かな、来なかった。なんと15年も月日が流れて来なかったんです。その言葉の実現がやってこなかった。いただいた言葉をもう無理なんじゃないかなと言って危うく手放してしまうようなところも通りました。約束をいただいても最後までそれを持ち続けるというのは簡単ではありません。けれどアブラハムが99歳の時にですね、このことが実現していくんです。神の言葉を握り続けて歩む、言い換えればそれはいつもその言葉のもとに戻るというふうにも言えると思います。もう無理だ無理だという一日を過ごして、やっぱりあんなふうに神様語ってるけど無理じゃないか、でも帰ってきて、いやそうじゃない、出て行ってそうではないという否定されるような状況があっても、その言葉のもとにいつもいつも戻る、戻り続ける、それが神様の言葉を握り続けるということだと思うんです。そして第3番目は、主と共に歩む醍醐味を味わう。その3番目は、目先のことで簡単に御言葉をないがしろにしてしまう弱さが私たちにはあるんだということを知っておくということです。私は大丈夫という人は危険ですね。私は大丈夫、絶対大丈夫、人に絶対というのはないんです。私ももしかしたらその可能性があるかもしれない、ないがしろにしてしまう弱さがあるということを知っておく。迷ったり恐れが生じたり見通しが立たず焦ったりしてもですね、状況に目や心を奪われずにその言葉の中に自分をいつも置いていく、まあ、戻るということです。いろんな状況下に置かれながら私たちが神様の御言葉を拠り所として聞こうとしているかどうか、それが問われます。本当に聞こうとしているかどうか、それが問われるんです。神様はいつも私たちの御前に、私たちが神様の御前に出て尋ね求めるときにご自分を表してください。けれど自分の中ではっきり答えが出ていて、それを握ったままで神様のところに行ってもですね、聞けないんです。これ以外の道はないと握っていたならば、もう一度広げて、見るというのは、もし握っていったままだったらそれは難しいことです。イスラエルの民がエジプトを出てですね、地と蜜の流れる地、カナンの地をあなた方に与えるよと神様約束くださってエジプトを脱出しました。そして海を渡りアランドに導かれ、民は旅を続け、そしてもうようやく目の前にそのカデシュバルネアという地から、ようやく自分たちのその目指す地が近くなった時に、その100万人ぐらいいた民の中から12部族あったんですが、そこから12部族、1部族ずつ全部代表者を出して12人偵察隊を送るんですね。この約束の地にその土地がどんな土地か、どんな先住民がいるか、偵察隊を送って見に行くんです。40日間民は待っています、その12人の報告を。40日終わってくまなく見てきたその12人の、偵察隊たちが帰ってきて報告するんです。手には豊かな、まあ、絵で見るとですね、ブドウの房を担いでるんです。これ本当かなと思うんですけど、まあ、それぐらい豊かな実りを実らせる土地であった。豊作で土地は潤い、本当に豊かな場所、素晴らしい場所だ。 口々にみんなそう言って、帰ってきます。けれども、あの土地には絶対に入ることができないと言うんですね。あの土地に入るのは無理だ。民はね、背が高くて力強くて、しかもね、町々の城壁は高くそびえ立っていて、あの城壁を打ち破って攻め入ることはできない。私たちはあのところへ攻め上っていくことができない。あの民は私たちより強いから。12人のうち10人がそのように報告するんです。けれどそのうちの2人、ヨシュアとカレブは、そうではない、神様が言葉を与えてくれていたではないか、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからと言います。この両者の違いは何だったか。それは神様が与えてくださった言葉に立ち得たか否かです。神様は確かにこのカナンの地をあなた方に与える、行きなさいと言葉をお与えになりました。けれど10人の人の状況判断が働いて、結果それが100万人近くのね、そこにいた人たちの中に流れて、神様に対するつぶやきが生まれ、なんでエジプトを出てきたんだ、エジプトにいた方が良かったじゃないか、自分たちはこれからどうするんだと、たった10人のその状況判断が、まあ、口コミが広がってですね、民全体に不信感が広がって、この民全体が不信仰へ向かっていき、結果2週間ほどで、旅路をできるそのプロセスを40年間かけて民は荒野を旅するものになりました。この49章、6節の後半に、鍵括弧こうあります。すべての人は草、すべての栄光は皆野の花のようだ。これ、欄外を見るとですね、すべての人、それは肉なるものとあります。肉なるものは、すべての人は肉なるもの、その栄光は皆、野の花のように儚いものだと、その誠実は皆野の花のように儚いものだと、主の息吹がふーっと吹きかけられると、それは簡単に瞬時に枯れてしまうというんです。実際に砂漠の熱風が東から吹いてくると、草花はたちまち枯れてしまったそうです。詩編の103編16、17、こうあります。人の火は草のよう、野の花のように咲く。人の火、私たちの毎日は草のよう、野の花のように咲く。彩りもあるんです。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にある。常しえから常しえというのはこれ永遠ということですね。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にある、あり続けると。この与えられている私たちの神の言葉、永遠に立つこの神様の言葉、この聖書の言葉は神様からの啓示であります。第2番目、聖書の言葉は神からの啓示です。神様がこの啓示を与えられた第一の一番の大きな理由は、私たちが生き生きと生きるためです。私たちが生き生きと生きるため、罪から救われて、罪から解き放たれてですね、死から命へ、 滅びから救いへ、私たちがそれらのしがらみから離れてですね、喜んで生きる、そのために神様はこの啓示を与えてくださいました。まあ、啓示というのは、覆いを取り除く、明らかにするという意味です。覆いがかかっているような状態の自分を、聖霊様、助けにしない聖霊様が助けてくださって、神様の言葉で明らかにしてくれるというんです。何に覆いがかけられているかわからないけれども、何か覆いがかかっていること、そのことすら自覚にないけれども、この啓示なる神の言葉が私たちに示されるときにですね、この覆いが取り除けられて、明らかにしてくれる。自分の姿を、この状況を明らかにしてくれるというんです。まあ、ある方は、今までの自分の在り方というものに責めがあって、このような自分と決別したいと、どこかでずっと自分は思っていたんだなということが明らかにされる。何か心の中がこうイライラしたり、こう何か縛ってるような思いがあったけれども、それは実はこのような自分と決別したいんだと、自分はずっと思っていたんだということがはっきりとわかる。覆いが取り除けられる。またある方はですね、神様信じて歩んできたけれども、神様以外のこと、以外のもの、神様以上のものが心を占めて煩いがあったんだということが明らかにされる。そのつもりはなかったけれども、なんか最近こうすっきりしないな、祈っていても何か御言葉を開いてもすっきりしないな、わからない間にその覆いがかかり、でもその覆いが取り除けられるときに、ああ自分は神様以上のものが心を占めていたんだな、分かったら私たちは決断して次に進むことができるんですね。また真っ暗なトンネルを手探りで歩いているような状況がずっと続いていて辛い、なぜ神様はこの状況の中に私を置かれているんでしょうか、なぜこのような時間が長く続いているんでしょうか、うめき、でもその覆いが取り除けられていくときに、ああここにトンネルの真っ暗なトンネルの真っ只中にイエス様も一緒に私といてくれたんだということがわかる。覆いが取り除けられるというのはこういうことですね。神様の言葉は私たちの意識に及ばないところを光照らして見せてくれる。あるいは教会の状態もそうかもしれません。見せてくれる。もがいてる私たちに、自分が何によって覆われているかということもよくわからないで、何か探しもがいている私たちに、イエス様はこう言われたんです。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、そう聞くとですね、あれしたらいけない、こうした従っていかなければ、まあ窮屈だな。言葉にとどまるというのはそういうことではないんです。イエス様の語られることを聞くということは、何かすぐに行いにスライドされていくことではないんです。言葉にとどまるというのは、できない自分そのままがその言葉の中に生きるということです。その言葉にとどまるなら、あなたは真理を知ると、真理を知り、真理はあなた方を自由にします。何度もこの言葉を経験しました。何度も。そして、ああ自由になった、私はこんな束縛があったんだな、こういうふうに縛られてたんだな、まあ、同時にそれは自分を知るということでもありました。自分を知らない自分があまりにも大きかったんですね。神様の言葉の中に生きるということを体得させていただきたいんです。そしてこの第2番目は、まだ見ない 将来を神の啓示は導くんですね。まだ見ない将来を導く。振り返れば過去があります。支えられてきたその過去を振り返りつつですね、まだ見ない将来を導く。最近ですね、私は時々、立ち止まって、これからどうなるのかなということを祈りの中にこう覚えるんです。祈りながら教会がまた、そして自分自身がどこに向かっていくのかな。皆さんもそういう祈りが積まれていると思いますが、その中で自分が神様の言葉によってこの働きに召し出された、その時のことをよく思い出すんです。まあ過去ですね、過去、過去に語られたその言葉です。高校3年生の時に最初にその言葉をもらいましたが、献身して進学校に行く時に神様はっきりと語ってくださった言葉があるんです。皆さんにも何回もお話ししましたが、それは同じイザヤ書の言葉でした。川の中を過ぎる時もあなたの足は揺るがされず、水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる、という43章の言葉ですが、川の中を過ぎる時もあなたの足は揺るがされず、水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいると、この言葉をよく思い出すんですね。ああ、あの時ああいうふうに私にはっきり神様は語ってくれた、あの時私はこれからどうなるのかなと思いながら、神様あなたの確信の中で自分の人生の歩みを定めていきたいんですと、まるで一人でね、戦っていたかのような時期だったんです。神様なんで教えてくれないんですか、一人で戦っているように思える時期に、神様はあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいると、その言葉を通してですね、私の心に神様がその手を触れてくださった、はっきりとその声をかけて語ってくださった、これは私にとって揺るぐことのない言葉なんです。それがずっと過去を支え、そしてこの将来を見るときも、あの時語ってくださった神様はその言葉の通りに生かしてくださる、言葉の通りに置いてくださる、そう信じ続けて今日もこの日を迎えています。教会の歩みも、私たちの個人の歩みもそうですが、教会もそうだと信じています。過去があり、遡ったら70年でしょうか、そのさまざまな出来事の中で神様は折に触れ、大事な時に語られたその言葉が、その言葉が礎となって今まで流れ、そして将来これからどうなっていくのか、どうなっていきたいのかということを神様に尋ね求めていく時に、この啓示を通して神様は必ずその将来を導いてくださると。私たちの思い願いはありますが、神様の側でのこの尾上聖愛教会に対する計画、願い、思いというのがあるはずだ。それを求めて、祈ろう。そしてみんなで一緒に祈りながら、このことを待ち望んでいきたいと願うんです。今日のような日がずっと続く、それはありえないことです。同じような状況がずっとこのままであるということはないんですね。時が過ぎれば草は枯れ花はしぼむ。でも神の言葉は永遠に立つ。この永遠に立つところに私たちの足場を置きながら、この将来を見ながらですね、私たちはやがて、年を重ねていけば順番にですね、この地を去っていくものです。今までと同じように、続くという、そういう日はないんです。日々変化していっていますけれども、変化していない神様の言葉、神様の計画、神様の啓示、この教会に対して、私たちの人生に対して与えられているものをはっきりと握っていくならば、そこに向かって、時代が変わっても人が変わっても、そこに向かって歩み続けることができます。エレミア書33章の3節の言葉を皆さんで一緒に読みたいと思います。33の言葉ですけれども、読みましょう。はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 探したことのない人はぜひ探してください。呼び求めたことのない人はぜひ呼び求めてください。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える。あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げると、神様私たちに語ってくださっています。自分の熱心がどれほど自己中心的で当てにならないか、それは自分がよく知っています。神様の息吹が吹きかけられれば枯れてしまうような草、しぼんでしまうような花のようなものですけれども、そのような自分が神の言葉によって立てられるならば、この神様の言葉の永遠性の中に生きることができるんです。これは揺るがない。この言葉をいただきながら、しばらく主の御前にみんなで祈っていきたいと思います。どうぞお立ちください。今応答して、聖霊様により頼んでですね、聞いたものを広げながら今主を仰いで、心をイエス様だけに向けて今祈っていきましょう。声を出してみんなで祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ様、天のお父様、今皆であなたを仰いでいます。あなたは長い長い歴史を通して私たちをこの地に送り出してくださいました。一点の狂いもなくこの時代にこの場所でこのように歩む者とさせてくださったことを感謝します。この朝あなたの真実を求めて御前に出ています。風化していく、変わっていく世の中にあって変わらないものがある。それは神の言葉だと、そのことをはっきりと私たちが今日受け取ることができますように。知っていますが実感できない、本当にそうだろうか、この中にとどまりきれない、もしそうであるならば主イエス様、あなたが呼び求める者に答えてくださいますようにお願いします。そして知らない私たちの理解を超えた大いなることを告げてくださいますように。私たちはやがて過ぎ去って行きますが、あなたは生きて働き続けられます。主イエス様、私たちの日々の歩みの中に神の言葉の中に生きるということを教えてくださいますようにお願いします。また私たちの状況を明らかにしてくれる、覆いを取り抜けてくださる神様のからの啓示を、心を傾け聞いていくことができますように、とどまり静まって時間をかけて聞いていくことができますように、お一人お一人のうちにあなたご自身が 豊かに表され、あなたが語らんとしておられることを聞き取っていくことができますように、そしてそれが群れ全体への働きとして広がっていきますように、あなたはこの共同体なる教会を、そのような御声をかけられる中に、この教会でのビジョンも、この教会でのご計画も語ってくださっているはずですから、それを一人一人が聞いて受け取っていくことができるように、そのこともどうぞお導きください。この朝、真理を求めて、変わらないものを求めて、永遠の命を求めて、この場所に来られた方がおられるかもしれません。私の言葉にとどまりなさい。真理を知る者は自由になるとイエス様は言ってくださいましたから、どうぞその方がイエス様、あなたとお出会いすることができますように、自分を愛し、自分のために十字架にかかってくださった、その罪を取り除くために一切の呪いを負って十字架にかかって、その罰を受けてくださったイエス様がおられることを知ることができますように、集められた一人一人が今度一週間も主を見上げて歩んでいくことができるように、主様どうぞ天の御座を開き、ここにあなたの豊かな霊を注いでください。祈りの時間が変えられていきますように、御言葉を開く時が祝されて、さらに深められていきますように祝福ください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。